それではこれから総合教養の試験を始めます。メモ用紙を開き、講義を聞いてください。新型コロナウイルス感染症で世界が混乱する中、コロナ後の生活を立て直すために、今後の感染者数を予測するシミュレーションに社会的関心が集まっています。同様に、将来人口の増減の見込みや食料需給の予測は、国の食料安全保障政策を検討する際の目安となります。また、ウェアラブルデバイスから得られる生理データは、病気が発症する前に診断をするためのデータになり得る可能性があるとして、社会的な関心が寄せられています。このように、現在得られる情報やデータに基づいて将来起こる出来事を予測するという取り組みは、私たちの身の回りにあふれているのです。このような取り組みは、社会にとって必要不可欠なものであると言って差し支えないのかもしれません。しかし、ここで問題なのは、この後に起こることを予測するために、参照している情報やデータが正しいと断言できるとは限らないという点です。そこで今日の講義では、将来起こりうる問題に備えるために、現在手元にあるデータや情報を参照するという物事の進め方に、どのような課題が潜んでいるのかについて理解を深めたいと思います。ここでは、科学的な予測と利害対立という点に着目します。講義では、事例として気候変動問題を取り上げますが、他にも同じような問題構造を持つ事例が存在するはずです。身の回りにある出来事をそのような視点で再構成したらどうだろうと考えながら、講義を聞いていただきたいと思います。まずはじめに、先ほど紹介したような取り組みを、ここでは未来を作るための営みという学問的な概念で呼ぶことにしましょう。これは、これから起こりそうなことを予見して、今何をすべきか判断し、人々がある行為に至る、あるいは行為に至らないという一連のプロセスと定義できます。そして、多くの人がある行為に至ることにより、その後の社会に大きな変化がもたらされると考えることができます。逆に、多くの人が行為を起こさないことにより、社会に変化が起こらないということもあり得るでしょう。このようなプロセスを経て社会が変化することにより、将来、特定の社会集団、あるいは特定の人々に便益がもたらされたり、逆にリスクがもたらされる可能性があるため、現在どのような意思決定をするのかは、未来の社会を作るためにとても重要な意味を持つのです。こうした営みは、現代社会固有のものではなく、歴史的な出来事の中にも見出すことができます。また、あらゆる地理的な場所、さらには個人の生活からグローバルな場面に至るまで、さまざまなレベルでも観察されます。すなわち、未来を作るための営みは、多様な文脈で観察され、時空間的に広がりを持つ人間活動と言えるでしょう。このような前提を踏まえ、今日の講義では、現代社会におけるグローバルな規模という文脈における営みに着目して話を進めましょう。それでは、現代社会のグローバルな文脈における営みを考える際に、注目すべき点としてはどのようなものがあるでしょうか。ここでは、将来予測をするために動員される科学、そして環境問題固有の利害対立という2点に絞って話を進めましょう。近年、世界各地で暴風雨や集中豪雨、猛暑などの異常気象が起こり、日常生活に深刻な影響が及んでいます。100年に一度の大雨という言葉で形容される異常気象を目の当たりにして、気候変動がその原因ではないかと考える人も多いのではないでしょうか。科学的には、異常気象の原因のすべてが温暖化によるものとは断言できませんが、温暖化により異常気象が起こりやすくなっている可能性はかなり高いと言ってよいでしょう。温暖化に関連する科学的評価をする国連組織として、気候変動に関する政府間パネルがあります。 英語では Intergovernmental Panel on Climate Change、あるいは IPCC と呼ばれています。IPCC は温暖化について科学的な知見をまとめる役割を担っており、資料1に示されているように、5年から6年ごとに温暖化についての科学的評価に関する報告書を発表します。この資料から報告書を追うごとに、人間活動が及ぼす温暖化への影響についての評価が変化していることがわかると思います。ここで注目したいのは、第5次報告書で温暖化の主な要因は人間活動であるという点に関し、IPCC は可能性が極めて高いと結論付けているという点です。このような科学的評価が公表されると、その評価を受け、国際社会や各国政府がどのような対策をすべきか議論を行います。2015年に採択されたパリ協定は、まさにこの報告書により指摘された事項を踏まえたもので、協定には世界共通の長期目標として、平均気温の上昇を産業革命前の水準と比べて2度より十分に低く保ち、1.5 度に抑える努力を追求するという具体的な目標が示されました。IPCC の科学的評価には、人間活動による温室効果ガスの排出と気候変動の推移に加え、熱波や干ばつ、洪水などの異常気象がどの程度、どのような規模で起こりうるのか、また海面水位がどう変化するのか、生態系がどう変化しうるのかなど、さまざまな予測が示されています。このように、IPCC による科学的評価をエビデンスとし、地球温暖化問題の解決の方法が模索されてきましたが、IPCC の評価に用いられている予測は、あくまでもこれまでの知見を踏まえればという前提の上に成り立っており、今後その評価や予測が変化する可能性があるのです。すなわち、科学には常に不確実性が伴うということです。それを踏まえた上で、この評価を受け止める必要があります。IPCC による科学的評価に対し、まだ説明されていない点が残っている、あるいはその見解から導き出された方法論に問題があるなどの内容の不完全さが指摘されることがあります。このような問題提起の意味について理解を深めるために、ここでは前進主義という考え方と気候変動懐疑論について紹介します。前進主義とは、急激な手段を避け、順を追って少しずつ目的を遂げようとする立場です。先に紹介した IPCC の活動は、温暖化の有無や人間活動と温暖化の関係について徐々に積み上げられてきた科学的知見を参照し、時間をかけて政策提言をしたという点で、前進主義と呼ぶことができるでしょう。温暖化に関する1万4000本以上の科学論文の評価を踏まえ、2021年には第6次報告書が出されました。そこには、温暖化への人間の影響について疑う余地がないという結論が記されています。こうした結論が導き出されるまで、ずいぶん長い時間がかかったという印象を与えますが、科学研究は知識の書き換えが行われながら積み上がるものであり、疑う余地がないという結論を導き出すまでに時間がかかるのは致し方がないことなのです。この間、温暖化がもたらす被害は甚大かつ不可逆的であるとし、予防原則にのっとり対策を取るべきであるという考え方も議論されるようになりました。一方で、気候変動が人間活動によるという IPCC の指摘に対して、これまで否定的あるいは懐疑的な見方も示されてきました。懐疑的な立場の人々は、気候変動の原因を太陽エネルギーや氷河期、干氷期という自然の変化によるものとし、IPCC の提案には科学研究に耐えうるだけの十分な量と精度を持つ過去のデータが存在しない点を批判しました。また、気候変動予測のために使われたコンピューターシミュレーションを取り上げ、そこで使われた数理モデルのパラメータが 現実のシステムを正しく反映しているのか否かという点も問題視しています。つまり、いわゆる科学的な不確実性の存在を論拠として、気候温暖化という自然現象が人為的な要因によって引き起こされたのだという問題提起に対して反論したのです。地球温暖化問題に関連する議論は、ここで紹介した議論だけにとどまりませんが、ここで重要なのは、将来起こりうることを予想するための科学的評価に対して、科学者の間でも異なる見解が生じることがあるという点です。科学的な不確実性はあるものの、現在手元にある科学的知見を今後の方針を決めるために参照すべきだという見方に対して、地球温暖化の予測について科学的確証を要求するという見方もあるのです。地球温暖化問題に限らず、その他の社会課題においても似たような論点が取り上げられることがあります。このような議論の根源には、何のためのサイエンスなのかという価値判断が関係するのです。目の前にある社会課題について科学的評価を参考にしながら、社会のすべての成員にとって望ましい答えを導き出せることが最善ですが、さまざまな主体が関与するような問題を解決しようとする場合、必ずと言ってよいほど、誰にとっての望ましい判断なのかという問いがつきまといます。それぞれが置かれた社会、経済、宗教、あるいは政治的な立場によって社会変化により受ける影響が異なるわけですので、致し方がないことなのかもしれませんが、ここで問題なのは、変化を期待して、あるいは変化を嫌って関与する主体間で新たな利害の対立が生まれ、速やかに進めなくてはならない対策にブレーキがかかることがあるという点です。地球温暖化について述べれば、産業部門の温室効果ガスの排出の抑制から個人のライフスタイルの変化を促すための施策に至るまで、さまざまな対策が検討されています。例えば、レジ袋の有料化は個人の行動を変容させるための対策といえます。その対策の中身により、産業技術分野ごとで異なるコストや利益の配分が見込まれ、地球温暖化対策のためのコストを負担する事業者とそうでない事業者の間で利害が対立し、対策が実効性を持たないものになる可能性があります。また、気候変動により起こりうる被害についても、提案された対策に対して、国家間で意見の相違や対立が生じるということも考えられます。また、同じ国の中でも、地域により想定される被害の差が異なり、意見の対立が起こることもあります。さらに、地球温暖化問題固有の論点として、過去に起きた出来事と、未来に起こりうる事象に対する責任をめぐる対立が挙げられます。地球温暖化は過去の産業活動によって引き起こされた問題であると解釈もできれば、今後どのようなことが起こりうるのかという予測を踏まえ対策を立てるという考え方もあります。目下、急激な経済成長を遂げる途上国による CO2 の排出総量が先進諸国による排出総量を上回るという予測が示される中、途上国は責任を問われるべきなのでしょうか。また、責任を問うことが妥当であるとすれば、どの程度の責任を求めるべきなのでしょうか。たとえ問題が個人の私的な領域で起こったとしても、責任の所在や範囲を明らかにすることは容易ではありません。それが地域コミュニティや国家、またグローバルな規模でさまざまな人々を巻き込む地球温暖化のような問題である場合、さらには未来を生きる人々を巻き込む可能性がある場合、その責任の所在がなおさら分かりにくくなるというのは容易に想像がつくでしょう。国連による気候変動枠組み条約では、この点について、共通だが差異ある責任に基づき、先進国、途上国がそれぞれレベルの異なる温暖化対策を講じることと書かれており、温室効果ガス排出量の努力目標が示されています。来るべき問題に備えるための考え方が条約に明記されたということは大変意義深い出来事ですが、 地球温暖化問題を解決するために一番大切な共通だが差異ある責任という問題をどう解釈し実施すればよいのかは、将来に検討すべき課題として残されているのです。これまで講義で述べてきたような視点から地球温暖化問題を考えてみると、権威ある組織によって発表された科学的な評価を踏まえれば、気候変動を制御するための対策が進むという単純な話ではないということが見えてきたのではないでしょうか。ここには問題をどう認識するのかという議論の前提や、またどのデータを参照するのか、どのような方法でデータを収集するのかといった科学的方法論についての議論のみならず、過去、現在、未来の出来事やそこに関与する国や人々の利害対立をどう乗り越えるのかといった社会の領域にある問題も深く関わるのです。科学は将来の気温の上昇を 1.5 度に抑えることがなぜ好ましいのかという点について見通しを示してくれるでしょう。しかし科学が社会のすべての全員が納得できるような答えを導き出してくれるわけではありません。その答えを導き出すためには、私たち一人一人がどのような世界に行きたいのかという未来社会の姿を想像する力を持つこと、またあなたが描いた未来像が他の地域や将来の世代の人にどう映るのかという点について想像力を持つことが求められるのです。地球温暖化という巨大な問題に対して自分一人が行動を変えても何も変わらないと感じる人がいるかもしれません。しかし近年、世界各国で気候変動の問題に対し声を上げる若者が増えてきました。皆さんも自分が生きたい未来社会の姿を想像しながら、自分には何ができるのか、あるいは何をすべきなのかについて考えてほしいと思います。